ここから SDGs。 ここから SDGs。 皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。それでは南波さん、改めて SDGs についてお願いします。
はい、 SDGs とはサスティナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193の国々が全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれる、より具体的な目標に求められています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人々がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、では今回は2023年最初の記念すべき回ということで、
はい、
去年100周年を迎えられた旭化成株式会社よりお二人にゲストでお越しいただきました。まずは旭化成株式会社延岡総務部総務広報グループ愛宕長浜地区サービスセンター長の繁盛久則さんです。お願いします。
あ、本日はお招きいただきありがとうございます。旭化成延岡支社延岡総務部の繁盛と申します。私は1997年に入社して、旭化成柔道部、東京での営業を経て、2013年より、現在のですね、延岡総務に在籍しております。入社して延岡での生活が一番長くなりまして、鹿児島出身ですが第二のふるさとなっているのが延岡になります。
はい、
本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、続いて延岡動力部部長の山本圭一さんです。
こんにちは、延岡動力部長の山本です。延岡には昨年4月から4月に赴任しました。まあ、それまでは出張ベースでは来てたんですが、まあ、住んでみて住めば都ということで、まあ、食べ物は美味しいし、特に飲み物のですね、芋焼酎文化が、はい、まあ、どんしゃ好みでした。まあ、それでも何よりも、人と人とのつながりがね、すごいいいですね。その穏やかな人たちに囲まれて癒されてます。
嬉しいですね。
そうですね。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、では今回のテーマ、今こそ知りたい地の利生かした再生可能エネルギーですが、南波さん、なぜこのテーマなんでしょう。
はい、SDGs でもですね、地球温暖化対策とエネルギー問題を解決できる重要な対策の一つとして取り上げられているのが、今世界的に注目されている再生可能エネルギーです。多分増田さんもですね、はい、聞いたことあると思います。はい、この再生可能エネルギーとは、太陽光、風力、地熱、水力、バイオマスといった石油や石炭といった化石燃料よりも環境への影響が小さい自然エネルギーのことです。創業100周年ですね、100年を迎えた旭化成さんの誕生が、なんとですね、うん、この県北の地の利を生かしたですね、再生可能エネルギーを地産地消していたことに起源があることを知りまして、はい、ぜひ詳しく知りたくてですね、このテーマにしたところです。
はい、たっぷりお話伺っていきたいと思います。
はい、
ここから SDGs。 この番組は旭化成株式会社グローバルクリーンの提供でお送りします。
旭化成です。健康、快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは 地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
改めまして、旭化成100周年おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
では、繁昌さんからまた詳しく自己紹介をお願いいたします。
はい。旭化成は、1922年に創業しまして、昨年でおかげさまで100周年を迎えた総合化学メーカーになります。延岡では1992年に、まあ、工場の建設の、敷地を探しに来たですね、野口さんが、愛宕山からステーキを持ってぐるっと円を描くようにですね、これくらいの土地が欲しいと言われたのが、まあ、有名な話になっているんですが、まあ、その時に建設した工場、まあ、現在の愛宕地区工場が延岡での発祥の地と、なっております。その延岡の愛宕地区工場もおかげさまで今年100周年を迎えるということになります。延岡では日本初のですね、水電解の水素を利用する化学製法でアンモニアを合成することに成功するなど、まあ化学合成化学や化学繊維事業からスタートして、まあ、その後日本経済の発展や社会環境の変化に対応しながら積極的に事業を多角化してですね、まあ現在繊維、ケミカル、エレクトロニクス事業からなるマテリアル、住宅建材事業からなる住宅、医薬、医療、クリティカルケアの事業からなるヘルスケアという3つの領域で事業を展開しております。そのような中、私が所属する延岡総務部は、延岡日向地区の全域のですね、総務機能に携わっておりまして、まあ、簡単に申しますと、社員が困っていること、どのようにしたらいいか、まあ、判断に困った時などにですね、まあ、解決できるようにフォローして、まあ、協力してフォローする、まあ、縁の下の力も素敵な役割の舞台になります。
あ、なるほど、大事、はい、まさにそうですね、
うん、やっぱり男子ってその寄り添って、うん、働きやすい生き生きとですね、
はい、そうですね、
その中心になる方ですね、
はい、はい、では続いて山本さんお願いします。
はい、じゃあ私の方からは、延岡支社についてちょっと詳しくご説明させていただきます。
はい、
旭化成の延岡支社にはですね、延岡地区に、5カ所で、日向地区に1カ所、合計6カ所の、工場群があります。で、その工場群に電気蒸気を、まあ、供給しているのが私が所属する、延岡動力部です。延岡動力部は、熊本県から宮崎県の県北に至る五ヶ瀬川推計に、まあ、9カ所の水力発電所と延岡地区に3カ所の火力発電所を持っています。まあ、発電所にできて生産した電気とか蒸気を旭化成のグループの工場群に供給すると、まあ、そういう役割を担っています。で、延岡動力部及び関係会社で、従業員がだいたい150人で、大型設備投資を担う、まあ、インフラ更新プロジェクトで23人、
はい、
でそれらの保全を賄っている人たちで大体45人で、まあ、合計217人ぐらいのメンバーがいるんですが、まあ、それを束ねる、役割を僕は持っています。
はい、
今延岡動力部ではですね、SDGs で出てきました再生可能エネルギーである水力発電だとか、あとバイオマスを活用した火力発電を積極的に活用しようとしています。まあ、そして今水力発電所を改修して発電量アップやバイオマスの供給量を増加させる、バイオマス火力発電の比率を上げるというようなことの改造も今、取り組んでいます。
はいはい、ものすごくね、今再生可能エネルギーに対して注目をされてますよね。はい、でそれやっぱり環境への影響の負荷をできるだけ軽減させていって、より良い豊かな未来を子どもたちに胸を張って手渡していくっていうことでですね、取り組みをされてらっしゃる企業様だったり、はい、いろんな方がいらっしゃるんですが、先ほどお打ち合わせでですね、はい、ちょっと私興味深いお話をお聞きしたんですけど、お取引されるお客様からもその再生可能エネルギーを使ってますかどうですかっていうようなお声もあるというふうに。
そうですね、
はい、
最近は再生可能エネルギーで使った、まあ、電気とかを作った製品を供給してほしいということで、旭化成では 今年の4月から、旭化成内の、まあ、いわゆる再生可能エネルギーをこう社内でこう流通するようなルールができまして、
うん、あそうなんですね、
今まだ使う人は少ないんですけども、うん、はい、どんどん使い比率が多くなると足らなくなりますから、うん、まあ、そういうそのルール決めを今もう完全にできて今進めようとしています。
はい、
まあ、我々の親子動力としては再生可能エネルギーを供給している、まあ、工場には高い価格で渡せますので、うん、まあ、我々としてもいいことだし、うんうん、でもらった方も再生可能エネルギーを使った製品をお客様に供給できるということで、うんうん、まあ、工場があってもしてもいいことなんで、うんうん、まあ、お互いにウィンウィンな感じの制度になっております
。これはいいですよね、どちらにとっても。
そうなんですよね、それが、買っていただくお客様の付加価値にもつながっていって、うん、ね、はい、さらにそれの末端のそれこそ最終的な消費者がですね、はい、自分がこの買っているものの背景には負荷をかけてない環境を 使ってるっていうような、うん、エネルギーを使ってるっていうのは非常に高いバリューというか価値なのかなっていう、うん、でそこでやっぱ働かれていらっしゃる方々っていうのは人であって、うん、そこへはその方々がやっぱりよりよく働く、うん、自分の力を発揮できるような職場環境があるっていうふうなこともですね、うん、総務のお仕事としてですね、うん、これはもうお互い様
つながってますね、
つながってますよね。はい、
さあ、そして旭化成の創設者である野口下川さん、野口下川氏の功績をたたえて名前を冠した新たな文化施設野口下川記念館、まあ、去年の12月18日にオープンいたしましたね。私も行きましたけれども、
行きました、あ、私も行きました。あのホールはですね、はい、ホールだけじゃないですね、延岡さんの木材をふんだんに使ってて、ね、あの扉とかもですね、はい、優しいんですよね、あのなんだろう、木なんだけど心地いい木、うん、匂いもなんですが、触った時食感もそうだし空気もそうだし、その場自体がですね、あの素敵だなと思って、その野口下川記念館からこれからいろんなドラマが生まれていくんだろうなっていうことを期待しかないです、私、うん、
楽しみですね、
本当ね、
はい、うんうん、さあ、そして記念式典には関係者の皆さんのほか市内の小中学生などおよそ300人ほど出席されたとお聞きしました。市民の皆さんが待ちに待った場所だというのを肌で感じております。開館にあたりどんな声聞かれましたか？
はい、開館にあたりましてですね、1月9日に内覧会があったということで、まあ、その時のご意見とかご感想をですね、いただいたお声になります。まずはですね、素晴らしい施設で感動した、まあ、元市民の皆さんに伝えてほしいとか、市民の皆さんで、アイデアを出してですね、盛り上げていったらいいと思うというお声もありましたし、まあ、立派な施設ができて、まあ、市民としても大変嬉しく思いますということや、皆さんが使いやすい取り組みを期待しているというお声もありましたし、まあ、今後のイベント等がですね、利用させてもらって、まあ、そこの会場で催し物があったことに対して、まあ、多くの知識を得たいというお声がありました。で、一番ちょっと私があっと思ったのがですね、延岡文化の発祥と鎮座のことを期待しておりますということでした。で、まあ、他の、まあ、多数のお声もありましたが、まあ、市民の方々がですね、野口下川記念館への期待というものは非常に大きなものだと、実感いたしました。まあ、野口下川記念館を拠点として、まあ、イベント等を通じてですね、延岡市の観光拠点となるような記念館、市民の方々と共にですね、共存共栄できる記念館になるといいなと私は思っております。
はいはい、私実はですね、2月の4日で、はい、4号に今度野口下川記念館でキッザニアイン延岡2022が、うん、ある
ね、はい、
市民、うん、市役所、はい、去年市役所あった昨、うん、あ、去年じゃないか、一昨年
ですね、
はい、一昨年ですね、はい、あったものが今年度は記念館であるということで、はい、で、私僭越ながらですね、うん、その場でちょっと SDGs のですね、はい、ちょっとワークショップをさせていただくことになってまして、ね、やっぱ学びの場だったり、はい、本当に文化の発展の場 でなっていくのがすごい嬉しいなと思うし、うん、ランドマークになるのかなと、延岡のですね、新たな、まあ、元々あった建物を
発信されてはいるんですけど、うん、本当に期待値が高くて、うん、胸を張ってなんかここから何かできるっていうのがですね、もう出てますよね。
はい、
はい、うん、でこのこちらの野口多賀記念館なんですけど、ね、あの旭化成のですね名誉フェレドリアシャルノーベル化学賞を受賞した吉野さんですね、うん、吉野さんが式典で名誉館長にご就任された際のお言葉にですね、実は私胸が震えたんですよ、うん、あの直接お伺いしたわけじゃなくって、あの文書でちょっと見たんですけれども、はい、あの野口さんが成したことをヒントに100年後に生きる若者たちが何をすべきか考え、延岡からたくさんのイノベーションを生み出してほしいと言われたということで、今回のテーマは今こそ知りたい地の利を生かした再生可能エネルギーですね。この旭化成操業につながったのが五ヶ瀬川の水力発電だということで、野口さんが成したこの宮崎延岡で起こした100年前のイノベーションについてぜひお伺いしたいなと思っております。お願いできますか。はい、
はい、あ、はい、でしたら野口の生い立ちとかですね、はい、まあ、そういう人柄も交えて、ちょっとお話しさせていただきます。
はい、
野口は1873年、石川県の金沢市で、まあ、4人兄弟の長男として生まれました。その後すぐに父親の仕事で、東京に移ったそうなんですが、小さい時から負けん気の強い人並み外れたいたずらっ子として、いつも子供たちの大将となってですね、遊んでいたそうです。また喧嘩も絶えず、常に母親からですね強く叱られた方も多かったということを聞いております。次に大学卒業後はですね、福島県の伝統会社に就職して、ここで技術室長として、まあ、水力発電の、建設業務に当たったということになります。ここから日本の工業を、工業盛んにするには、まあ、電力が必要になってくるということを、考えてですね、まあ、日本には石油石炭の資源がないということから、まあ、水力発電で、国を繁栄させなければならないと、大学を卒業した若き野口はそう考えたそうです。その後、まあ、肥料事業を成功させまして、先に述べております延岡での飾れ式アンモニア合成の、成功によって副産品を次々に生み出していく多角経営方式で工場を拡張していった結果、アンモニア工場進出からわずか10年余りでですね、延岡は原料薬品から繊維、火薬等に至る一大コンビナートに発展したということになります。
あれですよね、やっぱりこう小さい頃からですね、はい、活発でですね、はい、何よりもそのなんだかチャレンジ精神が旺盛というかですね、うん、そうですね、こういった、はい、その子が、まあ、怒られながらも伸び伸びと育っていって、はいはい、ですごいなと思ったのは、多分この時1873年頃ってですね、ちょうどあれですよね、海外だったら、あれが始まった時、ソサエティ 3.0 のですね、あ、言葉が思い浮かばない、なんとか革命ってありますね、
この頃ですか。
そう、この頃、すいません、ちょっと、うん、
はい、思い出したら、はい、
思い出したらちょっと話をしていきます。その時にですね、電気がすごく必要になってくるということで、はい、この石炭を使う原料がないから電力を、でも電力がないと化学工場できない、ちょっと工場を運営できないということで、はい、そこに着目したのがすごいなと思ってですね、うん、はい、うんうんと思うんですよね。はい、
はい、その時ですね、野口が、まあ、その後世界的実業家として、世にですね、名をとどめるようになったのは、朝鮮半島における、水、資源の開発と、その電力を利用しての化学工場の経営でした。北朝鮮にあるフンナムというところ町なんですけど、当時はですね、20から30棟の、家屋が散乱する寂しい漁村に過ぎませんでしたが、それをわずかですね10年足らずで、工場従業員、4万7000人、総人口18万人に達する、一大化学工場都市に、飛躍したということになります。
はい、
またその水保ダムに関しましては、今の北朝鮮と、中華人民共和国の、 両岸にまたがる幅900メートル、高さ170メートル、貯水池の面積は琵琶湖の半分、霞ヶ浦の倍にあたり、人工湖としては、北米のですね、ボルダーダムに次ぐ世界第2の規模を誇るダムになっております。その、水泡ダムに関しましては今北朝鮮のですね、国章にも描かれているということになります。また、生前野口に関しましては、自分は結局、化学工場に興味を成し得たのだから化学方面に財産を寄付したいということを思いまして、野口の意思により、その時の価格でですね、2500万、まあ、現在はに価格にすると、250億を、化学工業を、検査、研究するための財団法人野口研究所を設立したと、ことになります。またですね、その500、すいません、あとまた奨学金に関しまして、朝鮮奨学金に、現在の価格で50億の寄付を、されて、奨学会は今も韓国、北朝鮮、まあ、その時の理事団体で、これまで4万人近い奨学生を送り出しているということになっております。その時の野口の考えがですね、今の旭化成の企業理念になる、世界の人々の暮らしと命と暮らしに貢献しますという企業理念に引き継がれております。
すごいな。思い出しました。産業革命です。
産業革命です。そうですね。はい、そう、産業革命ですよね。その時期に取り組んだこと、それがさらに未来を作る、やっぱり教育ってお金かかりますよね。でやっぱり何かを成し得るためにやっぱり学びが必要で、それにはお金が必要でということで、ご自身が作られた事業取り組んでることが次の未来作りにつながるっていうことは、今の旭化成様には脈々と受け継がれている、なんていうんですかね、本当になんかソウルというか、そこになるのかなって思いました。
はい、まだまだお話聞いていきたいと思いますが、ここでリクエスト、山本さんご紹介お願いします。
それでは私からリクエストお願いします。ビリー・ジョエルのニューヨークの思い、ニューヨークステート・オン・マイン。大学生の頃に、まあ、これ聞いてまして、まあ、旭化成にもう入るきっかけになった曲と言っても過言ではない。非常に当時はですね、アメリカ特にニューヨークに憧れてましたので、もうグローバル企業を邁進すると言われた旭化成に、それがきっかけで入社しました。
聞いてみましょうか。 Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood, but I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the evergreens. I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. It comes down to reality in a
it's fine with me, 'cause I've let it slide. Don't care if it's Chinatown or rotten Riverside. I don't have any reason.
今回は今こそ知りたい地の利を生かした再生可能エネルギー、こちらについてお届けしています。
はい、先ほどは野口さんはじめ100年前の先人たちの思いや偉業についてお話をお聞かせいただきましたが、延岡の工場を支えた五ヶ瀬川発電所は2018年に自家発電の更新が発表され、創業100周年となる2022年ですね、昨年ですよね、それをめどに相次いで生まれ変わっているそうですね。で、実は昨年の12月私そのお話をお聞きして自分の目で確かめたい人なので、改修工事を終えた水力発電の第1号の五ヶ瀬川水力発電を見に行ってきたんですよね。日の陰小学校のちょっと進んだ先ですよね。で、道が細くてこちらで道が合ってるのかなって不安に思いながら到着できたんですけれども、行って施設の大きさに圧倒しました。で、昔の写真と見比べたんですけど、ほとんど変わらなくて、水力発電を重機も何にもない100年前に作った先輩方、先人たちのお力っていうのは本当すごいなって言って思いました。はい、詳しくですねお聞かせいただけたらと思います。山本さん、お願いできますか。はい、
この日の陰にある五ヶ瀬川発電所はですね、ちょうど私今延岡にいるんですけども、その前は、その前の5年間はですね、
はい、
旭化成の延岡、旭化成の動力部門を、管轄する、
はい、
まあ、動力部門は7カ所あるんですが、それを管轄するエネルギー総務のエネルギー本部長をしました。で、実際2018年の五ヶ瀬川発電所の改修提案は私事務局としてまあ奮闘しておりましてですね、でその時に、それ以外に9カ所の水力発電施設もあるんですが、まあ、改修が終わっていない6カ所も、まあ、順次改修していくということで提案して、まあ、承認されました、
はい、
で今回いろいろ改修工事、まあ、なぜこの時期に100年目でやったのだというような理由についてはですね、
はい、
まあ、水力発電というのは、まあ、最も古い今回の五ヶ瀬川発電所というのはだいたい1925年、大正14年に運転開始されてますから、まあ、開始から間もなく100年を迎えようとしますので、まあ、基本構造部やが老朽化がだいぶ進んでますし、まあ、設備の信頼性が、まあ、いろいろ問題が顕在化しつつ、まあ、あると。で、さらにですね、2016年に熊本地震がありましたよね。で、その時に、いろいろ、まあ、九州電力の、まあ、水力発電が、まあ、決壊したりということもあって、経済産業省から水力発電所に対する100年に1回に発生するような地震、まあ、L2 想定と言われているんですが、それの耐震性評価と免災対策にすることが望ましいというご指針が出てですね、
はい、
まあ、それで、耐震評価と、を確認すると、まあ、回収した方がいいという結論になりましたので、今回回収に、まあ、踏み切ったと。
そういったきっかけが
結構な金額なんですが、一応旭化成としては、まあ、大事なことだからやろうということで、
はい、
経営会議でも承認されましたので、まあ、経営者の皆さんからも了解いただいて今、はい、脈々とやっているということですね、
はいはい、お金がかかるということで、その資金をどのように捻出されたかという、はい、
そうなんですよ。で、実は旭化成はなかなか大きな会社でお金はあるんですが、まあ、大体設備投資をするとき、まあ、大きな投資をするときは、まあ、いろんなところから資金を調達しますので、今回工場費用を捻出するためにグリーンボンドという、まあ、会社が発行する環境社債みたいなのを発行したんですね。で、まあ、当時、発行した当時は、まあ、他の環境社債もあったんですが、非常に条件のいい状態で、まあ、お金をこう借りることができたということで、非常に世間からも注目されているということがよくわかりました。このグリーンボンドは私も中心となって、あと笹山推進部、あと財務部ご協力のもと、まあ、この社債発行まで行ったというようなことでしたね、
はい、
で今回五ヶ瀬川発電所を、まあ、回収提案にするにあたってですね、まあ、既存 の, 発電設備の状態だとか約100年前の建設時の、まあ、状況を調べてみると、まあ、先人の凄さに、まあ、驚かされましたね。例えば五ヶ瀬川を活用して物資を運ぶんですが、 以前はあの牛を使って川をこう、はい、こう上がってですね、で川から、まあ、山道はですね、またこう牛を使ってこう持ち上げるというようなことをしていたようなんですが、現在同じようなことをすると当然川があの物資は上がれませんので、まあ、ちゃんとした舗装道路を通ると、で山の中にできないところはもう道を作ってですね、で橋も作って、物資を運んで、で重機を運んで、まあ、工事をしたということですので、まあ、昔の先人の方々の、まあ、努力には、まあ、脱帽する感じでしたね。
大変だと、本当に大変な場所で、でもそこで人がやっぱり作った
そうなんですね、
ものなんですよね。繁昌さんいかがですか、この、はいはい、多分そのお話、多分すごいよく聞かれてると思うんですけど、
はい、
はい、
まあ、本当、まあ、先人の方があんな大きなダムをですね作っていただいたということで、もう相当な大変なあのご苦労があったんだろうなと思っております。あの 今考えるとですね、あの どのぐらいの人がいて、どのぐらいの時間かけてっていうところも、あの到底想像もできないんですけれども、あのそれのおかげで今の汗かせがあるということになっておりますので、あのすごい感謝の言葉しかございません、
ね、そこで住まわれた方々もきっと何ができるんだろうって思いながらですね、あの見守ってらっしゃったんだろうなっていうのが、はい、行けばなんか分かりますよね、あこの場所で、あそういったことが昔のなんか物語がなんかそんないるだけで大変だったらなっていうのがですね感じて、で本当社債とかもですね、グリーンボンド、はい、今話題のものなんですが、そこでお金も改修工事もですね確保できたということで、あのその改修工事するされたその水力発電なんですよね。でどんなイメージあります、水力発電って、松田さんこうイメージが
単純にそのダムとかですね、はい、川をせき止めて、うん、ダム、
うん、そう、はい、私もそのイメージがすごい強いんですけど、うん、違うんですよね、五箇瀬川水力発電って、うん、パイプが大きいパイプが3本ぐらいあって、まあ、格差は落差はあるんですけど、うん、私の思ってる発電所じゃなかったんですけど、うん、どんなあれ仕組みで発電するか教えていただけますか、はい、すっごい興味あります、
うん、はい、そうですね、あの国際発電所 では今話し合った大きなあの3本のパイプっていうのはあの水圧鉄管と呼ばれてて、うんうん、その水圧鉄管の上に水槽があるんですよね、
うん、
で水圧鉄管の下にこう水車があって、はい、まあ、その落差を利用して水車を回して、水車に連結している発電機を回して発電すると、まあ、だから落差と水の量が、はい、まあ、発電量が決まるということで、はい、まあ、昔の高校とかで習う物理の原理そのものですね、非常に効率がいい発電所です。まあ、だいたい、落差は55メートルぐらいで、水の量は多いときはだいたい30リューベパー秒、1秒間あたり30リューベ、30トンですね。
すごい
水が流れるような能力があります。で、その水槽なんですが、水槽では五ヶ瀬川の上流に、まあ、取水口っていうのがありまして、そこからトンネルを掘って、まあ、水が通るトンネルですよね。それを通って水槽に持っていきますから、その水槽の水面の高さっていうのは、取水口の川の高さと同じなんですよ。
同じ。
だから、緩やかな川だとすごくそのトンネルを延々掘らなきゃいけないんですけど、
はい、
急な川だとトンネルを掘る距離が短くて済むので、まあ五ヶ瀬が発電しているようにそういうその落差が急なところはそういうトンネルの距離が短くて済むので、それでも十分な落差を確保できるということで非常に水力発電には向いているという川なんですね。まあ、それで五ヶ瀬川水系っていうのは旭化成が今、先ほど話したように9カ所持っているんですが、うんうん、それ以外、JNC さんだとか、うんうん、まあ、九州電力さんとかが全部合わせて16カ所発電、水力発電設備があります。まあ、ここの水力発電設備がいいと見出したのが、先ほどから出ています、野口社さんですね。
やっぱ地形を考えて、
そうなんですよね。
水量もあって。
水量もあって。
すごい。で、そこで、その電気を使って工業地帯を作っていこうっていう、
そうですね、
そこがやっぱりね、視点がすごい、この場に作ろうと思われたこの場所はっていうところ でその場所を提供されたやっぱ山の持ち主だったりとか、ね、いろんな方々の協力があってこそですよね、本当。
そうですね、
はい、
でこの水力発電って水資源に恵まれた日本では発電への利用も昔から盛んで、まあ、国内で賄うことのできる安定した電力が供給できる貴重なエネルギーだと言われていますよね、うん。こちら水力発電の魅力とか可能性について山本さんお願いします。
はい、まあ、水力発電というのは、水資源に恵まれて急傾斜の河川が多い日本では非常に有効な発電だと思いますね、うんうんうん。で開始前の五ヶ瀬川発電所でも運転開始が、1925年、大正14年ですから、まあ、今から100年近く前に発電が、開始されて今回改修ですから、100年間、まあ、発電できるということが今回の開始で100年間改修できるということがまた期待できます。
はい、
まあ、非常に水力発電設備が非常に耐久年数が長いので、まあ、非常にそのもう設備としては非常に優秀有効な設備ですね。さらに火力発電で相当する、まあ、燃料ですね、火力発電は燃料を燃やして、はい、まあ蒸気を発生させるんですが、水力発電ではその代わりが河川 の水ですから、まあ、コストがかからないですよね。非常に安く発電できると、で設備も長持ちするし、まあ、コストも安いということで非常に有効ですね。また五ヶ瀬川発電所のような流れ込み式の水力発電所は、まあ、河川の水が多ければ発電量が多いし、まあ、少なければ発電量が少ないので結構こう成り行きになっちゃうので、
はい、
まあ、それを吸収できるほどの、まあ、設備なりを持たないのがダメなので、まあ、我々旭化成では、まあ、火力発電所がありますから、はい、そこの発電量を調整したり、まあ、九州電力さんに、まあ、電気を売ったり買ったりするので、その買い電量とか売り電量で調整するというようなことを行っていますね。
いわゆるエネルギーミックスみたいな感じですかね。
そうです、うん、だから水力発電だけでっていうのはなかなか大変なので、まあ、いろいろミックスして工場の一定の、まあ、デマンド、まあ、必要な電気量に対応する、
維持し続けると。
そうなんです、
ね、安定的に、
安定的に
ですね、はい。
でもしかしですね、この河川の水っていうのは、まあ、農業用水だとか、まあ、都市の飲料水とかに使うような、まあ、利水目的であったり、うんうん、まあ、河川の氾濫を防ぐような、利水、まあ、治水目的がありますので、
はい、
まあ、水の使用については権利がありまして、その水利権は厳しく、まあ、管理されていますね。今回の旭化成の水力発電所の、改修においても、まあ、いわゆる従来から持っている水利権を、まあ、活用して改修に使っています。まあ、この水利権をですね、まあ、新たに取得するっていうのは、まあ、申請は手続きはできるんですが、なかなか簡単に取れるものじゃないので、まあ、新たな水力発電所の建設というのはなかなか簡単じゃないですね。
難しい
ん
だ、知らなかった
ん
ですよ。知らなかったですね。水利権だからね。
そうなんですね。で今だから河川以外の、まあ、小水力って言って、うん、
ありますね、
溝とかだね、
はい、
あそこを発電するようなやつはそれは簡単に認められますから、うん、結構小水力っていうのはよくやられてるんですが、
はい、
設備投資の割には発電量が少ないんで、
はい、
なかなか採算が取れないっていうのがあるんですね。
そうですね、はい、小水力ねすごいよく効くんですけど、うん、だけどやっぱりそれを昔からお持ちする資産ですよね、
そうですね、
今から作るのも大変だしっていうことでいかがですか、半藤さんね。
そうですね、はい、まあ、これからその水力発電っていうところはなかなか、うんうん、できづらいというところもありますので、まあ、今旭化成のですね、うん、まあ、そういう施設というところを最大限に生かしていただいて、うん、まあ、ちょっとSDGs とかそういうところに、ね、関係していけたらいいなと思っております、う
ん、またねエネルギーが SDGs 達成の核となるところですよね、
う
ん、ものすごくシェアが占めている、
そうですね、
はいはい。ではここで半藤さんからリクエスト曲紹介お願いします。
はい、中島みゆきさんの糸をお願いします。まあ、曲の趣旨とは異なるかもしれないんですけれども、まあ、この曲を聴いてですね、私社会人で初めて聴いた時に、まあ、人との出会いというところっていうのをすごい大切だなと思わせてもらえるような曲です。お願いいたします。
なぜ巡り合うのかを私たちは何も知らない、いつ巡り合うのかを私たちはいつも知らない、どこにいたの、生きてきたの、遠い 空の下二つの物語縦の糸はあなた横の糸は私織りなす布はいつか誰かを温めうるかも知れない
快適で安心な長寿社会とクリーンな環境エネルギー社会を目指して世界の人々の命と暮らしに貢献し昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
今回は今こそ知りたい地の利を生かした再生可能エネルギー、こちらについてお届けしております。はい、地球温暖化の問題とかですね、エネルギーセキュリティの観点などから二酸化炭素を多く排出する化石燃料に代わる純国産のですね、再生可能エネルギーの必要性を今強く叫ばれておりますけども、日本を代表する企業の旭化成さんとして危機感ですね、危機感も多分終わりだと思うんですけど、どのような危機感をお持ちでしょうか。はい、山本さんお願いできますか。
はい、あの純国産の、再生可能エネルギーの水力発電所を保有していますので、水力発電所のトラブル等で停止することがないように、順次開始を進めていきたいなと思っています。水力発電所は五ヶ瀬川発電所はもう100年経ってますように、その他も、もう数十年選手ですから、何もしなければ、トラブルで止まったりですね、使えなくなるようなことがあるので、順次常に使える状態に持っていくことが大事だと思ってますね。でまた我々の延岡地区にはですね、火力発電所を持ってますので、火力発電所においても再生可能エネルギーである、バイオマスの比率をアップさせるような、改造にも進めてますし、でもあのバイオマスっていうのはよく今使われているやつのは大体輸入バイオマスを使っている人が多いんですね。で旭化成は今全量国産でやってるんですが、
なんと
全量国産なんですよ。
すごい。
で国産もなかなかあの手に入らなくなってきたので、だんだんその輸入バイオマスを使わざるを得ない状況になってますので、使わざるを得ないんだけども、その輸入バイオマスっていうのを輸入燃料価格っていうのはですね、 非常に市況に左右されるんですよね。まあ、これ原油の価格とも遠巻きながら、原油が上がれば当然皆さん燃料をかき集めて上がりますので、
はいはい、
まあ、だから国産のバイオマスを調達できるように、まあ、模索を今行っています、はい。まあ、模索のいい例としては、旭化成の有給地、まあ雑木林になっているところがあるんですが、うんうん、まあ、5年程度で成長する、まあ、創生樹ですね、
はい。
まあ、具体的には陽光山という、まあ、中国でできるような広葉樹なんですけども、
はい、
まあ、5年ぐらいで成長するので、まあ、それを、それを、まあ、燃料として使って、うんうん、で5年周期でこう燃料を回収していくというような、うん、バイオマスのリサイクルを今検討しています。
すごいなと思ったんですよね。5年でこれ
育つ
んですよね、で松田さん、日本って木が多いじゃないですか、はい、でもその木を伐採すると CO2 たくさん出ちゃうからどうかなって思いがちじゃないですか、はいはい、でも日本の課題って木はもうおじいちゃんおばあちゃんなんですよ、
う
ん、木はありすぎて活用されてないっていうのが日本の大きな問題で、でおじいちゃんおばあちゃんの木は CO2 吸収しにくいんですよ、
は
い、だから若い木の方が CO2 吸収するので植林し、はい、5年経って伐採し、それをバイオマスで発電し、その時まあ植林するんだけど、また木が、うん、育っていくので CO2 をまた吸収しみたいな、すごい良い流れ、
どんどんどんどんこう、ね、回していった方がいいっていう、うんうん、そういった感じでしょうか、ね、
そうなんですよ、木は若い方がいいの、
う
ん、でもちゃんと植えなくては、
そうです、
ね、使ったら植えるっていう、この繰り返しですよね。
そうですね、日本の木はちょうど戦後まあ、植林するブームがあって、まあ、杉の林が多いんですけども、はい、まあ、大体30年ぐらいでいい形になるんですが、うんうん、で50年過ぎると先ほど話したように CO2 はあんまり吸収しないんですよ、はい、で50年選手の木がたくさんあって、
で
どれも、まあ、いわゆる道がないので、うん、切っても出せない、うん、
はいはい、
だからそういう、まあ、で切る人もいないと、
はい、そう、
でもそのままに、
そうそう
なんですね、
うんうんうんうん、
だそれを、まあ、今はやってる旭化成のところはすぐ横に道路がありますんで、うん、もう簡単に取り出せるところに今作ろうとしますんで、
う
ん、
あと広葉樹っていうのもね、うん、すごく大事な資源だけじゃなくてっていうので、はい、すごい興味深いお話がまだまだお聞きたいんですけど、はい、日本政府は2050年まで温室効果ガスの排出を実質全体ゼロ、カーボンニュートラルっていうことを目指して宣言をしているのが前首相の、ね、はい、菅さんが発表されたんですが、地球の限界を超えない経済の在り方を実現化するために、先進国、途上国かかわらず、このカーボンニュートラル実現に向けて世界中で力強く今進もうとしている状況ですね。で予測されるですね、未来課題を含めてどんなこれから対応していきたいのか、お話しいただけますでしょうか、山本さん。
はい、我々旭化成もその菅元首相の、発言を受けてですね、まあ、GHG 削減目標を、まあ、作りました。
はい、
2030年までに2013年度比 30% 削減で、2050年にはカーボンニュートラルにすると公表しています。
はい、
まあ、それを受けてですね、我々、まあ、GHG については非常に詳しく知られていますが、旭化成の実は GHG 排出量の4分の1程度が我が延岡動力から出ていることが分かりました。
そうなんです
ね、結構な量だったんですね。
うんうんうん、
まあ、それを踏まえて、まあ、旭化成全体というよりも延岡動力の GHG をなんとかしなきゃいけないということを今目標に削減の取り組みをしなければならないという認識でいっています。
うんうん、
そこでまずは2030年を目標に目処を取り組んでいます。具体的には、2021年3月、まあ、おととの3、あ、22年の3月ね、去年の3月に、うんうんうん、まあ、石炭火力発電所を、まあ、LNG のガスタービン発電所に燃料転換します。
はい、
で2026年度までにバイオマスの火力発電所の比率、今少しバイオマス比率が80から 90% 程度しかないのを、まあ、100% にしようと、うん、であと2030年までに、まあ、今水力発電所回収を進めてますが、全て回収を完了させようと、あと2030年をめどに今石炭火力 の燃料を、まあ、バイオマスもしくは LNG に転換しようということを考えています。
うんうん、この GHG っていうのは温室効果ガスのことですよね。はい、はい、 本当いろいろね、取得されて素晴らしいなと思います、今日もですね、大切なことをたくさん気づくことができました。
あっという間でしたね。まだまだ聞きたい
ですけど。そうなんですよ。最後にですね、質問を2つしてもよろしいでしょうか。はい、野口さんが成したことをヒントに、100年後に生きる若者たちが何をすべきかという吉野館長のですね、お言葉からの質問になります。100年後の今生きている私たちはこれから何をすべきでしょうか、あるいは何をやってみたいでしょうか。野口さんが成したことをヒントに、今感じていることを思っていることをぜひお話しいただけたらと思います。まず山本さん、お願いできますか。
はい、野口白川さんはですね、特許技術でしかなかった火山冷房のアンモニア合成を、工業化に成功して、再化成が化学会社としてスタートしました。そして今の100年があります。これと同様に、まだラボスケールしかない燃料排ガスから回収した CO2 と、アルカリ水電解で生成した水素を反応させてメタンを合成する技術を工業化して、燃料排ガスから燃料を合成して炭素を循環させて CO2 を抑えた火力発電所を、作り上げるということが必要だと思ってますね。
はい、ありがとうございます。では繁昌さん、お願いできますか。
はい、昨年の4月でですね、旭化成で初めての延岡出身者である、工藤が社長に就任いたしました。旭化成では2024年までに、の3カ年中継計画というのがありまして、そのコンセプトが Be a Trailblazer という先駆者たれという意味の、コンセプトを、掲げております。常に、先を目標にして、目指してですね、挑戦を続けていった当社グループの精神を最大限発揮したいという工藤の思いが込められております。ちょっと私のことなんですが、私はですね、年少の頃から柔道を学んでおりまして、大学の恩師である山下康弘先生が、いつも色紙にサインを書かれるときに、挑戦という文字を一言加えて、サインを書いてあるということで、柔道の道を極めた、すごい先生でもですね、挑戦という気持ちを常に持ち続けているということをその時、思った記憶があります。次の100年に向けてですね、失敗を恐れず何事も挑戦する気持ちを持って、何事にも取り組んでいきたいという思いがございます。
ありがとうございます。さあ、ではもうラストナンバーすでに流れております。こちら延岡支社総務広報グループ長の藤倉さんからのリクエスト、旭化成のコマーシャルソングにもなっております山口百恵のさよならの向こう側、こちらのね、曲をお聴きいただきながらのお別れですが、南波さん、今日のどうですかね。
そうですね、盛りだくさんでですね、本当に豊かな社会を目指そうとみんなが取り組んできた中で、じゃあ未来どうなっていくのってかっていうふうに思った時に、やっぱり新しい未来、新しい豊かさをこれからチャレンジしていくので、そこにやっぱ挑戦っていうのがですね、世界的な企業で旭化成さんがその背中を見せることで変わっていくのかなって思いましたね。未来が期待しかないなと、でそれを子どもたちがこの場で見れるっていうのはすごく私は宝じゃないか、宝というかですね、価値じゃないかなと思って、すごいですよね、この地の利、特産、この場所で作っていくっていうのは非常に大きい、私たちが付加価値を持っているということで胸を張ってほしいなと、で延岡市の方々ですね、改めて思いました。はい、はい、ありがとうございます。
そうですね、これからの今後100年後もより良いなんか未来が待ってるのなんかで、
ね、なんかワクワクしたいです。
期待したいですね。はい、さあ、今回のゲストは旭化成株式会社延岡総務部総務広報グループ愛宕長浜地区サービスセンター長繁昌久典さん、そして延岡動力部部長の山本圭一さんでした。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子でした。
そして SDGs コミュニケーターの南波優子でした。
皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここから SDGs、 この番組は旭化成株式会社、株式会社グローバルクリーンの提供でお送りしました。
後ろ姿見ないで。